はい、どうも翔一です。このラジオボイスブログでは、僕が弾き語りをするときに、心がけていること、歌を歌うとき、ギターを弾くときに、役立つ情報について話をしています。なんか作業中とかにね、ながら聞きするのに活用してもらえればなと思うの で、一応この、今回ね、ラジオで喋る内容については、それに関したブログ記事も、執筆しているので、そちらと合わせて、読んで聞いてもらうと、より理解が深まるので、よろしくお願いします。っていう感じで、今日は、弾き語りを、するときに、例えばギターちょっと弾きながら歌えないっていう人がやるべき5つのことについて、話をしようかなと思います。では弾き語り挑戦し始めたけど、ちょっと難しくて歌えないなって、どんな練習をすればいいか、どんな手順を踏んで、取り組んでいけばいいかなっていうことを悩んでる人に、の参考になると思います。はい。正直ね、ギター始めて1ヶ月とか2ヶ月で思い通りに歌えるようになるのはかなり難しいので、とはいえね、正しい練習方法と、考え方を身につければ、人前でね、弾き語りができる、近道になっていくと思います。闇雲に練習しても、なんか上手くなってんのかな、自分って思ってね、途中で挫折しちゃったりするかもしれないんで。で、僕自身、ちょっと軽く自己紹介すると、ギターを弾きながら歌うことをね、中学生ぐらいから始めて、今36歳で、もう20年以上ずっと続けてます。で、いろんな、曲を作ったりとか、年間本当に50本以上ライブをしてた、時とかもね、あるので、そういった僕が、弾き語りをするときに、どういった練習方法で取り組めばいいかなということをちょっと5つね、まとめてみたんで、聞いててみてください。では最初にね、その5つの方法、手順っていうのをちょっと紹介すると、1つ目が歌とギターを別々に練習する。2つ目が簡単なコードを使った曲を選ぶこと。で、3つ目バレエコード、F とかね、そういったコードは楽して押さえましょうということですね。で、4つ目、弾き語りを録音して聞いてみる。5つ目、好きなアーティスト、バンドとか歌い手さんを真似してみてくださいっていう話。この5つ話していきます。ちょっと長いかもしれないんですけど、できるだけコンパクトにまとめて喋っていくんで、はい。で、1つ目ね、歌とギターを別々に練習する。弾き語りがね、難しい理由の1つが、歌とギターを一緒に演奏する。これがね、難しいんですけど、この難しさを解消するためにやるべきことはね、歌とギターをとりあえず別々に練習してみてほしいんです。一緒に練習してるとやっぱ難しいなってなるんですけど、歌とギター別々にね、やれば、通して歌うこと、ギターを弾くことっていうのはある程度練習すればできるじゃないですか。それが割とこう自信、その成功体験になるので、もうギターは全然弾けるよ、例えば歌は全然歌えるよっていうことがね、一つでもできれば、じゃあ次は歌歌えたからギター弾きながら合わせてみようとかね、そういう考え方を持てるようになるので、別々にやった方がいいです。まずね、焦らずにゆっくりステップを踏んでいった方がいいですね。で、一応歌とギターそれぞれ完璧にしないとね、弾き語りってできないのって思われるかもしれないんですけど、そうじゃないんです。弾き語りをするための、最低ラインの目標に向かっていきましょう。例えば歌の場合は、僕が思うに歌詞を見ずに歌えるようにしてほしいんです。なぜかというと、歌詞をコード譜を見ながら歌うとね、やっぱりそのコード次なんだっけで目で追いながら、歌詞なんだっけで目で追いながらやってると、やっぱりギターって弾きにくいんですよね。なので歌詞をね、スラスラこう出てくるぐらいまでちょっと聞き込んだり、口ずさんでみたり歌ってみたりね、体が勝手にその歌詞を、歌うっていうことをね、まずは身につけた方がいいです。これやるとかなり変わります。ギターに集中できるんで。で、ギターの場合はコード譜を見ずに、コードを抑えられるようになるぐらいで大丈夫です。歌詞と一緒ですね。やっぱコードを目で追ってるとしんどいというか、頭の中で、次のコード何っていうのがすぐ出てきたりとか、体に指にね、そのコードのその動き、コードチェンジの動きをね、しっかり覚えさすことができればめちゃくちゃ楽になります。歌の場合は歌詞を見ずに歌う、ギターの場合はコード譜を見ずにコードを押さえる。この2点の目標をクリアするだけで、弾き語り難易度って結構下がります。 まあ、歌もねギターもおぼつかないのに一緒に、歌詞カードとかコード法を見ながらやってたら、まあ、頭のリソースがねぐちゃぐちゃになって、それは難しいですよね、うん、なのでまあなんだ、歌は歌詞を覚える、まあ、メロディーとかはまあどんどん詰めていけばいいんで、とにかく歌詞を見ずに歌えるのと、ギターのストロークはコード譜を見ずに、まあ、本当に 何も見ずにやれるようになるといいです。それぞれ別に練習してね。で、ギターのストロークとかは本当にジャランとかね、コードチェンジごとにジャランジャランジャランって弾くぐらいで大丈夫です。しかもジャランって弾かなくてもいいね。なんかC とか押さえた時に5弦から1弦をジャーンって鳴らしますけど、鳴らない音があってもいいから、とにかくね、むしろもう 5弦4弦だけ弾くとかでもいいから、それをできるようにして、ジャーンじゃなくてバーンってボーンって鳴らしながら、歌詞はね勝手に頭から出てきて歌えるような状態なんで、まあ別々にちょっと体に染み込ませてあげるといいです、歌詞とコードね。はい、で2つ目、簡単なコードを使った曲を選びましょう。うん、最近の曲コードもむずいっすよね。うん、難しい。やっぱ僕がギター始めた90年代ぐらいの曲っていうのは割とまあコードもね、その割とトラディショナルなもの多かったですけど、最近はこうなんか複雑ですね、うん、ディミニッシュとか結構使う曲多いですよね、うん、なので難しいと思うんですよね。なので本当にちょっと昔の曲でもいいから、ちょっとね聞いてみて、昔の曲、うん、80年代90年代の曲とかで本当にコードが5個とかぐらいまで、うん、あっても10ぐらいかな、うん、だからそれ以上になってくるとちょっとやっぱり難しいので、うん、あとコードチェンジが激しかったりする曲も避けた方がいいです。あとまあローコードが多いものにしましょう、うん、あんまりこう C シャープマイナー7とかも出てきたらもうとりあえずもうすっ飛ばしましょう。はい、C、G とかね、C、G、まあ、F とかね、使ってる、まあ、4つ、3つ、4つの、ね、コードを使っている曲を練習するといいです。あと、転調とかも最初は避けた方がいいんじゃないですか。なんか、曲で転調してるのがかっこよくてやりたいって思うかもしれないですけど、うん、転調がある曲、じゃあ、1回避けた方がいいかなっていう感じです。まあ、とにかくなんか簡単な、本当に3つ3コードとかの曲を選んで1曲通して弾けたっていう成功体験を積めば楽しくなって、成長スピードも上がるんで、さっきのね歌詞と、コードだけを覚えてとにかく通せるようにするっていう成功体験と一緒なんですけど、うん、簡単なことから、やってみるという感じですね。まあ、とにかくコードの数が少ないもの、簡単なもの、うん、を選ぶようにしましょう。で3つ目、バレエコードは楽して押さえましょうというところなんですけど、まあ、バレエコード、F コードとかですね、人差し指で、全部の弦を押さえて、弾くっていうね、やり方ですけど、押さえ方ですけど、まあ、実はそのバレエコードはもう簡単に押さえることができるんですね。これは、まあ、ブログ記事でも詳しく、写真付きで解説してるんですけど、例えば F の場合は、その人差し指を使って、押さえるだけじゃなくて、その人差し指をもう1、2弦だけ押さえる、で6弦はミュートするっていう風にすると簡単に押さえられます。でそれでもちょっと難しいという人はもう6弦の1フレットと、5弦の3フレットだけ押さえる、その2弦だけ鳴らして、弾いていくみたいな感じで、 F が出てきてもそのバレエコードで押さえる必要ないです。僕はあんまりバレエコードで押さえないですね。押さえないです。なので最初はできなくて押さえなくても大丈夫で、押さえようとしなくても大丈夫です。F コード、そのバレエコードを押さえるのってなんでできないかっていうと、ギター弾くのに慣れてないからなんですね。うん、これが慣れるとなんかある日突然あれ F 簡単に押さえれたってなるんで、やめちゃわずに他のコード練習しとけば、コードを押さえる時の、手首とかね指の力の原理原則って割と一緒なんで、大丈夫です。逃げちゃって大丈夫、うん、だからルートだけを鳴らして、やり過ごすっていうのも全然大丈夫なので、そうやってみてください。バレエコードはまあ弾かなくても弾けなくてもいいっていう感じですね。で次4つ目、弾き語りを録音して聞いてみましょう。うん、録音するのが一番練習に向いてます。上達する、速度が上がります。 まあ、なぜかというと、まあ、弾き語ってる最中に例えばあ今うまく弾けなかったなとかね自分で思ってた箇所も後で客観的に聞いてみると実はなんかうまくいってたりするんですよ。あれここちゃんと抑えれなかったはずなのになんかいい感じだなっていう。だから自分のいいところを見つけるためにもこうスマホと動画とかでもいいんで演奏は録音して聞いてみてください。でまあねできれば、自分の悪いところまあ見たくないですけどね最初のうちはね、まあ、悪いところを見つけてそこをね重点的にちょっと練習するっていうことはすればまあ効率よく成長できる。うん、やっぱりなんかめんどくさいかもしれないですけどね。でもこれどうしても行きたいなと思うんだったらそこだけしっかりうまくいかない明らかにうまくいってないなかっこ悪いなと思うところを重点的に練習するっていうことをすればいいと。いいとこはもうそのままほっといていいんで、うん、こうやっぱ悪いところを潰せばやっぱり人に聞かせられる演奏になっていくっていうか人は聞いててなんかどこがなんだろうな悪いところが見えると冷めるんですよね。だから悪いところが消していって行けば、まあ、聞いてもらえると聞けるなと。でいいところも、自分で見つけてここは聞いてくれってちゃんとね客観視できて、狙ってやれるようになると、まあ、曲のクオリティも上がっていくんじゃないかという感じなので、まあ、自分の演奏を聞くっていうのが、一番の練習法なんでぜひねやってみてください。で最後、好きなアーティストを、まあ、真似コピーするっていう感じです。まあ、単調な練習ばかりしててもね、まあ、なんかこう薄っぺらな演奏しかできないというか、やっぱり好きなね、ミュージシャンを真似て、あげることで、やっぱり全然、雰囲気変わります。顔の表情とか、ギターを弾く時の姿とかね、格好とかね、自分でこう鏡とか見てやってみるといいです。僕も結構、ちっちゃい時やってましてね、中学生、高校生の時は。夜になると、夜になって部屋に、いてさカーテン開けて窓ガラスに自分映るじゃないですか、はい、外から丸見えですけどその姿を見ながら、うん、好きなミュージシャン真似してました。ミスチルとかね、うん、もうほんとモノマネ超うまかったうまかった姿形もうまかったっていう感じでやってみるとあこういう風にやる弾けばいいんだとかこういうフォームでやればいいんだこういう表情で歌えばいいんだっていう正解がやっぱりあるとまたこれも弾き語りやりやすくなります。うん、なのでいでたちっていうかそういうところもコピーするだけで結構効果あるんで、まあ、正解を作ってやってみるという感じで、取り組んでみてほしいなと。やってるものがなければそれやってみてください。うん、この5つの中で一つでもやってないものがあればやってほしいんですよね。やっぱりなんか毎日繰り返しね歌詞見てコード譜見て弾いてみてやっぱりなんかうまくいかないなって思う日々が続くとねやっぱり楽しくなくなっちゃうと思うんでなんかこうこの5つちょっと目標にしながら、練習したらちゃんとね結果絶対出るんで。でまあ最後になりますけど、まあ、難しくまあ考えないでね聞き手はね弾き語りの歌しか聞いてないです。弾き語りするときにギターちゃんと弾かなきゃって思う人も結構多いと思うんですけど別にギターはね弾かなくてもいい弾かなくてもいいじゃないけどなんかうまくなくて大丈夫というかなんかこうコードもなんか鳴らないどうしてもなんか全弦鳴らないな例えば5弦から1弦まで鳴らさなきゃいけないコードなのになんか一弦いつもビビっちゃうなブイーンってねちゃんとならないなと思うんだったらもうそこはもうちょっと捨てて一弦をもう弾かないぐらいでいいです。うん、全部ちゃんと鳴らさなくていいんで本当になのでそんな感じでちょっと捨てていくと。ただやっていくうちに本当にさっきも言ったけどこう手首の使い方指の押さえるその力の加減とかねそういうことがギター弾いてると慣れてくるんで慣れてきたら勝手に弾けますマジで。うん、なので鳴らない弦があったらもうそこ弾かないみたいな感じで、まあギターはねちょっと適当に適当にでいいんで歌の方がちゃんと歌えた方がいいですよ人前でね歌う場合はね。うん、まあ、だから例えばこうライブとかでねちっちゃいバーとかで歌うことも、結構多かったんですけどこうなんだろうな言っちゃ変だけどこう これどうだ俺ギターうまいだろうって感じで、歌をないがしろにしてる弾き語りのちょっと年配のミュージシャンとか見るとうんって思う。それよりもなんかルート音しかなってないのに歌に気持ちがこもりまくってるなんか高校生ぐらいの女の子とかの方が100倍かっこいいです。うん、だから歌をねちょっと主体に考えてみるともっと気持ち楽になると思います。うん、あんまりギターちゃんと弾かなくてもいいというか、で僕はあの割とギター弾ける方ですけど、例えば弾き語りの動画とかでギターをむちゃくちゃいい感じに弾いてもそんな反応良くないです。うん、やっぱ歌っすね。なんかやっぱ声とか歌の歌唱力とか、表現力とかそっちの方をみんな聞いてるし、どうですか、みんなもそうじゃないですか、あの人の弾き語りを聞くときギターにこう何焦点を置いて聞かないですよね。うん、なのであんまりギターにこう固着せずに、弾き語りをやってみると、結構難易度下がると思うんで、ここもね6つ目のポイントになっちゃうか、はい、考えてみるといいと思います。じゃあ最後にちょっとまとめますね。5つのポイント、これねやってない部分があればやってみてください。1つ目が歌とギター別々に練習してね、簡単にでいいんだ。で2つ目簡単なコードを使った曲を選びましょう。10個以上コードがあるやつはもうちょっとやめときましょう。で3つ目バレエコードは楽して抑える、もうルート音だけでもいいです、ボーンってね。で4つ目、弾き語りを録音して聞いてみてください。自分のいい場所とかねうまくいかなかった場所客観的に聞いてみると実は良かったりするんで、はい、これでいいんだってね思えるともっと楽になります。で5つ目好きなアーティストを真似しましょう。うん、フォームとか表情とかそういったところの正解を見つけるとより歌いやすくなったりギター弾きやすくなったりします。はい、これでいいんだってね思えるとやっぱりあの気持ち楽になりますよね。はい、で6つ目のポイントというか最後にねちょっと話しましたけど、聞き手はね結局あの聞く方はお客さんは結局歌しか聞いてない部分多いです。ギターうまく弾いてもあんまり反応ないです。はい、寂しいです。はい、という感じで今日は弾き語りをねちょっとうまくいかないなっていう人に向けて5つのポイント練習の手順で、を解説してみました。最初にも言った通り、ブログ記事の方にも詳しくね解説をしてるんでそっちも、読んでみてもらえると嬉しいです。というわけで、今回も聞いてくれてありがとうございました。翔一でした。